この13章のところには主の御言葉とまた御心に従うべきことが語られてあります。一節を見るとその主の命令によってユダからベテルにやってきたこの一人の預言者のことが出てきます。二節を見るとこの人は主の命令によって祭壇に向かいこれに呼びかけていった。この主はこう言われる、見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる、その名はヨシュア、彼はお前の上で子を託、高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれると、このことをヤロブアムに伝えたわけです。するとヤロブアムはもう怒って、そしてこの捕らえようとしたわけですけれども、4節を見るとすると彼に向けて伸ばしていた手はしなび、戻すことができなくなったと、もうそこに神様のもう一つの裁きというか、もう手がしなびて動けなくなってしまうというような状況になったわけです。ヤロブアムはそしてこの預言者に6節を見ると、あなたの神主にお願いして私のために祈ってください、そうすれば私の手は元に戻るでしょうと、そして神の人預言者が主に願った、お祈りして、そして王の手は元に戻ったということであったわけです。しかしこのことをヤロブアムはこのしっかりと受け止めなかった、全く悪を行い、そして主が示されることに対しても耳を傾けず悔い改めないという姿があるわけです。この王は神の人にパンを食べて元気づけて、そしてまた贈り物を受けて帰ってほしいと言ったわけですけれども、この預言者はそれを拒んだわけです。9節を見ると、というのは主の言葉によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからですと、はっきりと言ってるわけです。もうこれは神の命令であった、ヤロブアムのところに行って、そしてダビデの家にヨシュアという人が生まれて、そしてまた彼はこの正しい道に導くことを予言したわけですけれども、そしてなすべきことがこのところに9節にもう水も飲んでならないし、もう元来た道を通って帰ってはならないと命じられた。しかしこの預言者はそのように最後まで全うしなかったわけです。11節見ると、年老いた預言者がベテルに住んでいて、そしてその年老いた預言者はこの神の人ユダから来た預言者を自分の家に連れて行って、18節を見ると、私もあなたと同じく預言者です、御使いが主の言葉を受けて私にその人をあなたの家に連れ帰りパンを食べさせ水を飲ませよと告げました、こうして彼はその人を騙したとあるわけです。全くそれは嘘であった。しかしこの神の人預言者はすっかり騙されてしまって、パンを食べ水を飲んだと19節にあるわけです。そして彼はどうなったのかというと、29節にその人が出ていくと死が道でその人に会い、その人を殺した、死体は道に放り出され、ロバはそのそばに立っていた、獅子も死体のそばに立っていたとあるわけなんですけれども、全くそれは神様の御業というか、28節を見ると獅子はその死体を食べず、ロバを引き裂いてもいなかった、なんと何にも害を加えないというか、そのユダから来た預言者のみを殺して死体を食べず、ロバをも引き裂いてもいなかったというような、もうそれは神様がそのようになされたとしか 言えないことであったわけです。ですからこの預言者は最後の最後まで気を抜かないで神の御心を行うべきであったわけですけれども、まあ人間的な弱さというか、おそらく空腹でもあったと思いますし、水を飲む必要もあったかもしれない。まあ騙されてそのことを行った。そのことによって彼はもう自分の命を失ってしまう。私たちも神様がこうせよと御言葉を持って言われるならば、私たちは最後までそれを全うしていかなかった、いかなければならないということを教えられるわけです。32節を見ると、その老預言者が、あの人が主の言葉に従ってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮に向かって叫んだ言葉は必ず成就するからだと言ってるわけですけれども、2節に出てくるダビデの家に生まれるその名はヨシアという人が怒り、そして祭壇をこぼし、もう偶像を破壊するということがその後起こるわけですけれども、私たちは主の言葉がもう固く立つということを覚えなければならないわけです。また私たちは主の言葉に従ってもう右にもそれず、もう左にも曲がらず、まっすぐ主の御心の中を私たちは進むべきことを教えられます。そしてヤロブアムはどうだったのか、33節のところを見ると、このことがあった後も後もヤロブアムのは悪い道から立ち返ることをせずとあるわけです。そして34節に、このことはヤロブアムの家の罪となり、ついには大地の表から根絶やしにされることとなった。罪を犯す者が繁栄することは決してないわけです。やがて行くつく先はもう滅びである。私たちはこのことを本当に心の内に覚えさせていただいて、いくら同じこのイスラエルの民であったとしても、御心を行わなかったらそれはもう滅びに至ってしまうということを私たちは覚え、何よりも神様の祝福を与えていただき、そしてまた神様のその御言葉によって私たちは生かされ、また生きるものとさせていただきたいと思います。